あ、司法書士に聞いてみよう。
皆さんこんにちは。司法書士に聞いてみようのお時間です。
本日司会を務めさせていただきます宮城学院女子大学2年、飯坂真理と
同じく2年、矢部結衣です。本日は司法書士の大塚さんに来ていただいて、司法書士についていろいろお聞きしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速聞いていきたいと思います。まず司法書士とは具体的にどのような仕事をしていますか？
はい、司法書士は様々な業務があるのですけれども、どの司法書士にも共通している業務として一番多いのが登記業務になります。
登記とは一体何なんですかね？
はい、登記とは大きく分けると不動産登記と商業、まあ、法人登記という2つが主になります。はい、で不動産登記について、簡単に説明します。土地とか建物、これをまあ不動産というのですけども、土地とか建物、それそのものにはですね、名前とかが書いているわけでもないので、一見するとそれが誰のものであるかっていうのが、まあ、なかなかわからないというのがまあ現状です。で例えばそこの家に住んでいるからといってその人のものとは限られませんし、まあ変な話ですけど勝手に住み着いているかもしれないということもあります。でそのような状態だとその土地とか建物をまあ買いたいとかですね、借りたいとか、いう時に誰に、言ったらいいかわからないというのがありまして、それを解決するためにまあ国ですね、まあ、法務局という役所なんですけども、そこにある、登記の情報があって、そこにそのまあ、権利関係というんですけども、誰が所有者だとかですね、そういった情報が入っております。でまあそれ一昔前はあの登記簿なんていう言い方してたんですけども、今はそれを登記事項ということで、それにその情報を更新していく申請をしたりするのがまあ不動産登記となります。で商業登記の方なんですけども、こちらも、まあ一般的に言うと会社という言い方しますけども、その会社がどういった会社か、どのような業務をしているのか、どのような資本金なのか、店ではなくてどこに本店があるのかとか、そういった情報が、法務局の方に、控えてありまして、まあ、その情報を更新したりする申請をするというのが、まあ、簡単に言うと商業登記になります。
なるほど。
ということは、登記には大きく2つあるということですね。
はい、
はい、それでは、先ほど不動産登記とありましたが、ちょっともう少し具体的に説明をお願いいたします。
そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、まあ、一番身近に感じれるとすれば、相続登記というものかもしれません。まあ、ご自分の両親とか、おじいさんおばあさん、あるいはその前の方がその不動産を持っていた場合に、その何の誰べという名前で登記がしてあって、そこがその方が亡くなって次自分の番だとなった時に、その自分の名前にする登記ですね。これは、まあ身近な登記としてあると思います。でその他に例えばマイホームを買いました、家を建てました、まあ、そういった時に、自分の名前を登記したりですね、あとは買う時にお金が必要になりますから、銀行などからお金を借りるわけです、借金。そうすると銀行っていうのは普通タダで貸してくれるわけはないので、その自分の名前になっている土地とか建物、そこにまあ俗に言う担保ですね、担保に取ったりするので、その担保の内容を書き入れたりというのが、まあ不動産登記の、まあ、身近なところの具体例になります。
そうなんですね。では商業登記ですかねの具体例ってどんな感じなんでしょうか？
はい、まず会社というのはそもそも登記をしなければそもそも成立設立できません。設立できないということはその 法人格がないので、様々な活動をするのにすごく支障があります。で、法人格を取得するために、登記をして、いろいろな要件があって、それをいろいろな要件を整えて登記をすると、やっとそこで俗に言う会社ですね、株式会社とかいろいろありますけども、それが設立して、それが主体となっていろいろな活動できるようになるので、まず設立をします。で、その他に役員が辞めたとか亡くなったとか交代したとか、そういった場合の役員変更ですね、取締役とか代表取締役とか監査役なんかも聞いたことあるかもしれませんけども、そういった役員の変更、あとはニュースなどでよく耳にするかもしれませんけども、最近ですと合併とかですね、会社の分割、あとはよく聞くなんとかホールディングスっていう持ち株会社的なものですね、こちらも組織の再編という形で、そういうふうに会社が変わりましたよっていう登記もそれは必然的に発生するので、皆さんは見えないんですけども、
そうですね、
会社の経営者の方と相談して、そういうのを更新していくというのが商業登記の具体例です。
はい、ありがとうございます。ここまで、登記について話していただきましたが、ですね、本日大塚さんに曲を持ってきていただいたのですが、それがミスターチルドレンの
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。ミスターチルドレンの終わりなき旅なのですが、なぜこの曲を選ばれたのでしょうか？
そうですね、はい、これは明確な理由があって、司法書士にも、直接関係するかどうかはあれなんですけども、司法書士の勉強をしている時にですね、かなりボリュームのある試験でして、勉強する内容もそうですし、時間もそうですし、1年に1回あるんですけども、そこをめがけて1年間びっちり他のことを切り捨てて勉強するんですけども、まさに終わりなき旅のようにですね、いつ終わるんだろうっていうふうに思いながら、ただその時自分を奮い立たせるためにこの歌詞を聞きながらですね、たまに休憩の時に聞いてたので、今日持ってきたというような形ですね。
そうなんですね。ではこちらお聞きいただきましょう。ではまた司法書士についてお聞きしていきたいと思います。
はい、ですね、先ほどまではですね、登記について、話を聞いてきたのですが、司法書士に登記以外 の業務などはありますか？
はい、ですね、裁判所へ提出する書類の作成業務というのもあります。書類作成だけではなくて、限定的なんですけども、家庭裁判所で140万円以下の争いであれば、司法書士によっては代理人になるということもあります。で、その他に近年ですね、増加傾向にあるのが、聞いたことあるかもしれませんけども、貢献業務と呼ばれるものがあります。大きく分けて、成年貢献、未成年貢献と2つに分かれるんですけども、簡単にというか分かりやすく言うと、成年貢献というのは、成年の方が、様々な事情ですね、その精神的、肉体的、あとは年齢的なものもありますけども、でその正常な判断ができないことによって日常生活に支障をきたしている場合があります。
はい、
その場合ですね、そのような方は寝たきりであったり、地方だったりとかっていろいろ理由あるんですけども、生活できなくなってしまいますので、裁判所の審判を経て、その成年後見人と非後見人という形になるんですけども、その人の財産を主に、守らせていただくというか管理させていただいて、その人が、不都合ないように生活を送られるようにということをする業務です。非常に重要な仕事でして、現金は当然なんですけども、銀行口座とかですね、不動産、動産、有価証券、全ての財産をその人の分をその人に代わって、管理すると。で、当然その裁判所に選任されますので、裁判所の管理下においてですね、適宜裁判所と連絡を取りながら、事故のないようにやる業務です。で、未成年貢献というのもですね、あるんですけども、こちらは年齢的に、未熟であるので、 何らかの事情で、まあ、家庭の事情でですね、その、はい、お父さんお母さんとか、まあ、親戚の方がその未成年の方の財産を管理することができない状態、まあ、いないとかそういうこともなんですけども、その場合にそのまあ未成年であってもそのしっかりしてる人はいるんですけども、やはりその法的にですね、まあ、未成年であるのでその管理をするという形で同じように裁判所から選任されたりしてですね、管理していくと、まあ、こういった場合はまあ当然というか成人になって自分で管理できるようになればまあ終わるという業務です。まあ、このどちらの業務もですね、別に司法書士しかできないということではなくて、はい、まあ、親族であったりとか、まあ、当然弁護士の方や他の資格の方もやられることはあるんですけども、まあ、これまで司法書士ですね、先輩方が、裁判所と連携取りながら、コツコツと真面目に信頼を得てやってきたっていうのもありまして、近年司法書士がよく選任されるようになっております。
ありがとうございます。ここまで登記について詳しくお聞きしてきたじゃないですか。
はい、
こちらの業務って私個人的にはすごく大変な業務が多いなって司法書士って言って思って聞いてたんですが、こちらの司法書士をやっていて辛かったことだったり失敗したことなどってあったりしますか？
はい、まあ、そうですね、一応我々はその、まあ、国から資格を認められて、まあないまあ、ある程度難易度のある資格試験を通って、高度な知識を持っている専門家という、まあ一応の自負はありますので、いろんなことに、まあ、当然その全然経験したことないこととか急に来て分かんないことはあるんですけども、全て調べたり、まあ、連携取ったりして準備して、まあ、ミスのないようにっていうふうにやってるんですけども、やっぱり人間ですのでどっかでやっぱりどんなにチェックしてもミスしたりすることがあるんですよね。
そうですね、
登記なんかもあるんです。で、まあ、取り繕えるミスならいいんですけども、その依頼者の方にちょっと直接迷惑をかけてしまうような、まあ司法書士しかちょっと分かんないと思うんですけども、登記の取り下げなんていうのはですね、その我々司法書士が法務局に登記を申請したっていう行為だけでもう世の中の人は終わるはず、その登記が問題なく終わるはずだっていう形で、話が進むんですけども、
はい、
まあ我々のミスだったりちょっとした準備不足でその登記が通らないと却下取り下げっていう風になるんですけども、まあ、それは多分司法書士しかそこ敏感にならないんですけど、それはまあ絶対あっちゃいけないんですけど、やっぱりあるとですね、かなりへこみます。取り繕えてその、まあ、法務局の方にこれ例えば書類の差し替えとかですね、ちょっとした訂正で登記が通れば、まあ、ミスしてもなんとかなったっていうことなんですけど、やっぱり取り下げってなってしまうと場合によってはちょっとですね、お客さんとか銀行にですね、かなりこう金銭的にも大きな不利益を与えてしまうので、そこはまあ失敗すれば辛いなという時はあります。
はい、今、辛かったこと失敗したこと、まあ、へこむことって聞いてきたのですが、逆に良かったことだったり嬉しかったことなどはありますか？
はい、そうですね、まあ、表裏一体ではないんですけども、やっぱり難しい案件とかですね、なかなかその断られる案件なんかを、まあ、お客さんから頼まれて、まあ、時間かかったり、まあ、つまずきながらなんですけども、終わって、頼んでよかったとか感謝された時っていうのはやっぱり、まあ、よかったなと、大変だったけどよかったなと思いますね。先ほども出たんですけど、相続登記なんていうのはやっぱり昔はですね、結構、まあ、放置というか、まあ、そういう制度があるかどうかも分からないで何代も前の相続、場合によっては江戸時代の時の人の名前、
相当前ですね、
戸籍なんかを取り寄せると慶応何年とかですね、そんな教科書でしか見たことないような生年月日の人の登記がまだ残ってること実際あるんですね。そうすると相続人っていうのはまあネズミさん時期じゃないですけどどんどん増えていったりしますので、その何十人ということもあったりするんですね。で、私もこの間40人ぐらいの相続人の案件をやったんですけども、まあ、増えれば増えるほどやっぱりみんな意見違くなるんでいいよっていうふうにならなかったりするんですよ。まあ、私の時はなんとか皆さんにハンコもらえてですね、同意もらったんです済んだんですけども、それもやっぱり何ヶ月もかかって、 終わった時にやはり、まあ、当然時間も費用もかかるんですけども、依頼者の方には、すごく感謝されてですね、ああ良かったななんて思いますね。
はい、はい、ですね、ここまで司法書士の業務だったりそのものについてちょっと聞いてきたんですが、ここからちょっと大塚さん自身についてちょっと質問をしていきたいと思うんですけどいいですか。
はい、
はい、まずこの司法書士にそもそもなぜなろうと思いましたか。
はい、全然その私はですね、別にその大学でその法学部行ってたとかそういうことでは全然なくて、まあ、
そうなんですね、
全く司法書士とは関係ない仕事を18年ぐらい、
18年、
やっててですね、まあ、きっかけといえばやはりもう6年前ですか、東日本大震災があって、で時その避難所とかをちょっとその手伝う仕事をしてたので、まあ、手伝ってて、でまあ、大変その被災した人大変だなっていうのは、まあ、率直に思ったんですけど、別にその時に直接その司法書士に結びついたんではないんですけども、まあ、何かその関われその被災者に関われるのがないかななんてぼんやり見てた時に、その新聞かなんかちょっと定かじゃないんですけど、その司法書士が少し時間経ってからですけど、やっぱり無料相談とかですね、被災地を回ったりとかいろいろやってるっていうのを目にして、そういったのに関わって、まあね、きれい事だけでその前の仕事を辞めてボランティアでは生活できないので、まあ、自分の変な話ですけど自分の生活もできながらやっぱりそういったのも関われるっていうのを考えて、まあ、司法書士っていうのをその時にちょっと考えたんですね。ただ、まあ、実際調べてみる、その時全然法律なんて素人ですから、調べてみれば見るほどちょっと難しいなと思ったんですけども、まあ生来そのまあ、なんとかなるというかですね、うん、やってみようという気持ちが強い人間ですから、まあ、そこでやってみようと思ってやったということですね。
ちょっと失礼な質問になるんですけど、はい、何回ぐらい受けて受かった感じですか。
はい、まあ、回数的には3回、まあ、1回目はですね、はい、勉強始めて 2ヶ月ぐらいの時に、まあ、要はお試し受験じゃないですけど、どんなもんかなっていうので、当然2ヶ月なんで全然あれだったんですけど、でその後、まあ、合計2年の間に、まあ、3回ですね、まあ、毎年あるんですけど1年目はその2ヶ月だったので、まあ、2年目の時に3回目の時にやっと受かったと。
早いですね。でも
まあまあまあ普通っていうか、普通っていうか、まあ、
いやそんなことないんじゃないですか。はい、ありがとうございます。ここで宮城県司法書士会より番組をお聞きのリスナーの皆さんへお知らせがあるとのことなんですが。
はい、私たち司法書士を題材にした漫画がありまして、題名がですね、酸いも甘いも司法書士花村大輔のプライドという本があるんです。
はい、
でこれをですね、聞いていただいているリスナーの方に抽選で5名の方にですねプレゼントしたいなと思いまして、ご希望の方はですね、宮城県司法書士会の事務局までご連絡をいただければと思います。宮城県司法書士会の電話番号は 022-263-6755、 繰り返します、 022-263-6755 です。ご応募お待ちしております。
はい、本日は司法書士についての貴重なお話を聞くことができました。大塚さん、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。